け紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさん、今日もリモートでのご出演です。先生
どうもこんにちは。
はい、もう今日は富士山とかじゃないんだね。
そうなんですよ、新しいなんかソフトでやってます。
はい、何か違うんですか、新しいソフトは。
いや、なんか、うん、あの文化放送がすごく改善したものを作ってくれたんで、
言われている意味ではなんか聞きやすいし、
そうなんですよ、
絵も見やすいですね。
はい、はい、本当はこういうのばっかりじゃなくて直接行かなきゃいけないんですけど、うん、どんどんどんどん悪くなっちゃうんですよね、事態が。
そうですね、
でも今日終戦記念日間もなくなんですけど、はい、コロナ戦争とでも言うような状況になってきちゃってるなっていう。僕はね、多くの人がまだね 2,3 ヶ月でなんとかなるんじゃないかって思ってる節がちょっとね疑い持ってて、甘く見てるんじゃないかと思うんですよ。
先生の予想ではどのくらいこれは長引きそうですか？
これ僕は相当長引くと思います。今あのみんなテレビのニュースとか、
はい、
あんまりちゃんとしたニュース入ってないじゃないですか。っていうのは、例えば BBC はね、第2波が起きてる4つの国挙げていて、イスラエル、ペルー、オーストラリア、そして日本なんですよ。つまり感染がひどい国の中の一つに挙げられてるわけですよね。で、東アジア諸国で韓国とか台湾とか、韓国なんかも良くて2桁ですよね、多くて、
はい、
台湾ゼロだったりとか、そんな感じ。中国なんかも2桁です
けど。長引くって2年とか1年とか？
いや分かんない、これ少なくとも 2,3 ヶ月で終わらないような気がしてきちゃった。なぜかっていうと、
電話だよ、
電話だよ
先生電話
出ちゃって話されたら困りますけど。
そうそうそうそう、す
いません。大丈夫？
いや、ろくでもないね。
わ、先生すごい、後ろの本の山がすごいことになってんね。
そうそうそう、
背後の
すまへん、今
先生今後頭部がもろ映りましたよ。
そう、もうはげちゃってすいません。
金子先生、
はい、
今そこ入ってきましたが、東京都今日新型コロナウイルスの感染者が新たに389人、今日新たに感染が確認された新型コロナウイルスの感染者、東京都では389人となりました。
っていうかこれお盆の休みなんで、
はい、
陽性率がすごい高いですよね。検査数があんまり多くないのに、
検査数が少なければ陽性率は上がりますね。
そうそう、だからすごい数になってるじゃないですか。それから今先回言ったんだけど、武漢型とか欧米型っていう、こう外来のウイルスだったじゃないですか、かつては。でこれもう東京型になっちゃってますよね。
はい、
だから若い人にたくさん感染してるから大丈夫だとか言ってるんだけど、それはすごく危ないじゃないですか。前はなんとなく一定の所得のある方がクルーズ船だったり、いろんなところでこうやる、なんだろう、海外に行って感染しちゃったみたいな話が主だったのに、今こう磁場のウイルスに感染してだんだんだんだんこう高齢化した方にこう波及していくっていうような経路をたどってるから、これ相当エピセンターっていうか感染の震源地みたいのがすごい根深いんじゃないかと思って、島根なんかでほら90何人のなんて高校のなんか感染者がパーッと出たりして、
はいはい、寮で大会の、ね、部員たちが一斉に感染しましたよね。そうそ
うそう、でみんな若いからあんまり症状が重くないんだけど、それは人には移すわけですよね。でこれがこうだーっとこう広がっていくって、若いから大丈夫ってわけでもないっていうふうに見ると、で見ていくと統計というかね、数字を見てると、死者の数が例えば911ヶ月前から比べると106人ぐらい増えてますし、重症者の数も171人かな、
はい、
増えてるんですよ。だからじわじわじわじわ増えていて、もういずれ医療崩壊に来る危険性っていうのはこう高まってるはずだと僕は思うんです。
あと聞いてる方もなんかこの感染者数になんか人数が多いからだんだん鈍感になってきちゃってね。
や、そうですよ。そうだけど、人の命っていうのを考えた時にさ、うん、1ヶ月で106人死ぬっていうことが重大なことなのに、うん、あんまりニュースにならないっていうか、感染者が少ないからとかいうような話をしてて、うん、ちょっと異様な感じがしますね、雰囲気として、うん、で僕はそういう中でも臨時国会を開かないで、うん、僕最近よく見るのが首相動静なんですよ、うん、
はい、
時事通信がやってる。
もうちょっと半分夏休みっぽいですよね。
半分どころじゃないですよ。1日1時間ぐらい出てきて、うん、秘書官だとか補佐官とかいうのに会って終わりみたいな、うん、そういうのばっかりですよ。だからほぼ何にもしてないですよ、うん、こんだけどんどんどんどん危険が迫ってきてるのに。
最低でもコロナ対策だけでもね、
そう一生懸命ね、はい、やってほしいと思うんですよ。
思いますよね。
で9月17日は公明党の方が GoTo キャンペーンやってるじゃないですか、赤羽国交大臣がね、はい、うん、ところが9月27日公明党大会だから臨時国会開かないって何考えてんだろうとか思いますけどね、うん、国会は優先してやらなきゃいけない課題なんじゃないかとか、から分科会は数値をいろいろ並べんだけど、うん、結局よく話聞いてると3密避ければ大丈夫って言ってるだけで、うん、感染したら自己責任って言ってるだけでしょ、
うんうん、
検査もしないし、うん、で小池さんに至っては感染防止徹底宣言で、うん、また都税使って宣伝してステッカー貼ってますとか言ってんだけど、よく聞いてるとステッカーただの自己申告じゃない、
はい、
PCR 検査してるわけじゃなくて症状が出たら検査してくださいとか言ってて、うん、実際に江戸川区のフィリピンパブかなんかでこのステッカー貼ってたらさ、集団感染起こしちゃって、うん、でこれ剥がしただけっていう話だと、ほんまインチキっていうか詐欺に近いじゃんこんなの、うん、何の意味もないものやってさ、やってるふりしてるってのはまずいでしょ。それから、はい、世論調査してると緊急事態宣言を出した方がいいって言うんだけど、うん、徹底した検査しなければね、うん、
はい、
この間ステイホームとか自粛とか言っても一時期減るんだけど家庭内感染とか学年感染が増えますよってずっと言ってた通りになっちゃっただけですよね。だからこれはまずいなと思ってて、で僕はなんでそういう危機感を持つかっていうと、
はい、
多分ね今週じゃなくて来週明けぐらいに、4、6月の実質 GDP のね動きが出てくるんじゃない、数字が出てくるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
うん、で民間シンクタンクの予想だとマイナス 20% 超えてるのは結構あるんですよ、
うん、
これすごいですよ。マイナス 20% って言ったら、うん、大恐慌並みですよ、
うん、
で実際にデータニュースなんか見てると鉄鋼メーカーとか自動車メーカーとかさ、うん、航空会社とか、はい、百貨店アパレルとかさ、すっごい決算悪いでしょ、
はい、
ここから資金調達一生懸命やってるでしょ、
うん、
でもちろん飲食宿泊ね小売アパレルっていうのはもうすごく悪くなってるのは見えてんだけど、こんなこと続けていったら例えば 2,3 ヶ月で終わんなかったらとんでもないことになっちゃいますよこれ、
うん、
だから本当に今の段階で言えば徹底した検査はやんなきゃいけないのに、うん、まあ、野党がとりあえず ひとまとまりになったことはいいし、政権交代の受け皿に
自治体がもうあれだよね、各自にやると世田谷とかそういうところが出てきてるよね。
いや、そうまさに、うん、まあ、今のところ残念だけど安倍政権全くやる気なくて、うん、何にもしてないから野党がやってほしいんだけど、
せめて自治体にお金出せばいいのにね。
いや、そう、うん、だから国会でさ、ちゃんと検査をやる体制を整えないといけないわけじゃない、法律変えたりなんかして、うんうん、でそこのところやらないから、
うん、
結局自治体も制限され妨害され、うん、まあ、世田谷なんかでも一生懸命やってんだけど、いろんななんかちゃちゃが入ってたりするわけじゃないですか、うん、3割結局漏れちゃうんじゃないかとか、うん、じゃあ3割漏れるから検査やんなきゃいいのかって話じゃないですか、
うん、
だってがんの検査とかなんか見たって 100% 検査で結果が出てくるような検査なんか一つもないんだからさ。
っていうかそういう風な話聞いても結局7割の人は予防できるわけでしょ。
そうそう、で2回やれば9割できるわけじゃないか、
うん、
だからこう精密の抗体検査やれば 100% になるわけじゃないか、うん、だからさそういうくだらない批判をしてさとにかく足引っ張るようなねな新聞で出てきたりするわけそういうの、うん、バカじゃないかなと僕は思うけど正直言えば、うん、で自治体の妨害してさしもう必死にやってて僕はあの友達がさ、うん、小玉じゃない小玉達彦氏じゃん、うん、彼は今下北沢で連日炎天下であれ検査やってますよ、うん、本人が、
うん
あの検査の精度を上げたりシステムを良くするために自分自身がやらないと分かんないからってやってるんですよ。
かっこいいね。
そうそうそう。で商店会なんかでも結構結果はいいらしいんだけど、うん、あの新宿みたいになるんじゃないかと思ってびっくりしてたんだけど、うん、そうじゃないとあるかあそこ劇場が結構あるから、うん、劇団員なんかも検査してて、うん、OK になってるんですよ、うん、で住宅地に波及するのとにかく守ろうっていうような感じで、うん、一生懸命やってるんで、うんあのそういうところを野党がせっかく受け皿ができたらもっと応援しないといけないと思うのよ、うん、お金自分たちであれやってんだよクラウドファンディングで集めてやってんだよ
自前です
ねありえないじゃんそれ何千万か集めてんだけど、うん、そうじゃなくて、うん、税金でやるべきことじゃない、
うん、
で僕は思うんですけどやっぱり新宿とか、うん池袋とかああいうのにエピセンターになったところはやっぱり徹底検査やないとダメでしょ、うん、とことんやんないと、うん、で、うん、そうじゃないところでも病院とか高齢者施設とか、うん、命の危険に及ぶようなところとか商店街対面販売やってるとかライフラインやってる人たちとかいうのはもう健康診断みたいに社会的検査をね、うん、やってあのチェックしていってエピセンターができないようにしていく
うん、
そういう何かあの徹底した検査をしていかないとこれ潰すことできないんじゃないかって封じ込めることできないんじゃないかっていうふうに僕は思ってるんですけど
やっぱり先生のおっしゃる通り肝はちゃんと検査すると、
う
ん
ね、そう
検査 してそちゃんと分かればそれならば GoTo キャンペーンだってねもしかしたらやってもいけるんだし、
ね、そう
検査すれば劇場だって
毎日
できるんだし、
ね、何やってんだってもう1月にもうコロナの話はあったわけでしょ
そう
何やってんだと思うい
や僕何やってるか分かんない韓国とか台湾とか、うん、ああいうところはやっぱり検査してるから、
うん、
交通機関の行き来とか、うん、あの商店街のやり方も、うん日本ほどきつくないですよね、
うん、だから検査できてない人がね民間の人が、まあ、芸能人もそうだけどあのそれをするには3万円かかったりするわけでしょ、
う
ん、
そうそう
それで検査受けに行ってるわけでしょだって
あと忘れちゃいけないのが初期の頃って、うん、夏に入ってきたら収まるみたいなこと言ってたでしょ、うん、麻生さんとかさ、うん、ちゃんとやっぱ前に出てきて、ま、それってその見立て間違ったんだから、
う
ん、説明しなきゃダメだよね
いや本当にその通りだよ、うん、今もね、うん、同じ発想なんだと思うよ、
うん
う
ん、
だからさっき言ったように変なことが起きてるんだと思うわだからちゃんと少年据えてやらないと、
うん、
ひょっとしたらこのまま行ったら年越しにも含めて、
やだじゃあ待ち歩くとずっと会えないの？
いやだからこのちゃんと徹底すればさ封じ込められるんだけど、うん、徹底してないじゃない、
うん、
だから本当にまずいんだと僕は思ってるんだけど、そこのところを何とかしてほしいですよね、自治体が一生懸命やってたらそれ応援するぐらいのことをさ国会がやってほしいよね
邪魔するとかないわ
GoTo、うん、トラベルに関してももっと柔軟なその運用というのを考えてもいいですよ地域を見直すとか、うん、一旦停止するとか、うん、じゃないとあの行動していいっていうあんまり心配しなくていいっていう誤ったメッセージを送ることに今なってますもんね
そうね、
うん、
だから検査もしっかりやんなきゃいけないし それに合わせてやっぱりただ動き回っていいみたいな話だけじゃないから、
うん、
そこのところ対策をしっかりなんていうの綿密に丁寧にやってほしいっていうふうに僕は思いますね、
うん、はい
うん、
先生ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
大竹紳士交友録、うん、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。